皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は兜町を外資の街にという話であります。日本橋のあの兜町ですね、昔からの株屋さんたちの町でありますけども、この株屋さんの町にですね、外人を呼んできて外資系のこの町にしようという話があるという話が、まあなんか新聞で見ましてですね、私大変結構なことなんじゃないかなと思うんですね。その、まあ、前から申し上げているように、本当にその今世界大恐慌間際という感じでありましてですね、もうすでにその中央銀行の統制も効かずにマネーだけ拡大しておりますから、本当にあの80年前の世界大恐慌と瓜二つの状況なんですね。ですからこれ弾けることは間違いなくて、ですからそうなってきた時ですね、本当にその金融システムそのものがまあ崩壊するようなことまでこれ追い込められていくわけですね。で、80年前のこのアメリカのまあ記憶をたどってみてもですね、当時その暴落前にそのまあいろいろ羽振り置きやっておりました当時の証券会社ですね、当時は銀行と証券一体になったようなもんでありましたけども、そういう証券会社っていうのは全部ですね、まあ、徹底的に糾弾されまして、ウォール街と申しまして、マンハッタンの一番南の端っこのところにですね、まあ、言ってみればアメリカの株屋として押し込められたわけですね。ですから本当にあの飛び道具のようなその証券金融というのもですね、それがそのあまりにも肥大化しすぎますとですね、経済だけじゃなくて国家そのもの、あるいは世界体制そのものをひっくり返してしまうわけでありますから、まあ、そのあの大恐慌を契機にいたしましてですね、金融に対しますまあその様々な制度整備が進みまして、まあその中でまああの株屋さんたちはですね、あのウォール街に押し込められたわけですね。おそらく今回も同じことが起きるんじゃないかなと思うんです。で、要するにその外資系をですね、大手町だとか霞ヶ関なんかに連れてくるとね、これはなんかその日本国民の政府でありながら誰か知らない人の政府になってしまうわけでありますね。ですからこれをですね、その、まあ、株屋のふるさとって言うんでしょうかね、まあ、株屋のふるさとですよね、兜町にこの、まあ、出島みたいにしてこう押し込めちゃおうというのはですね、私大変結構なことではないかなというふうに思うんですね。やっぱりその戦国時代のですね、楽市楽座ではありませんけども、この非常に自由なあの取引というのはこれないと困るんですね。ですからその、まあ世の中のルールとは全く無関係にそこだけ通用する、まあ、取引所のルールっていうんで、ルールっていうんでしょうかね、金融のルールっていうのは、あるいはその取引のルールっていうのは、まあ、それがそれであっていいと思うんですが、しかしそれはそのある意味で言いましたらその国というですね、みんなのその共同体の中にある意味で押し込めておかないとダメなんですね。その共同体の枠組みを超えて、なんかその上にですね、この自由な市場というのは君臨するようになっちゃうと、まあ、言ってみれば海賊になんか、あるいは強盗に全部むしり取られちゃうような形になるわけですね。やっぱり日本なんか見ててもですね、そういう、まあ、国際金融資本だとかある種強盗のような人たちに対するですね、力は弱い人が多いですから、ですからその日本のですね、中長期的な発展を考えるためにはですね、やっぱりそういうなんか飛び道具のような金融システムというのはですね、国のなんか、まあ、国っていうかまあ共同体っていうのかな、共同体のその中に封じ込めてですね、まあ、共同体全体がですね、そのなんていうのかな、その飛び道具のような金融市場に振り回されないような仕組みにしなければいけないと思うんですね。まあ、そう考えた時、まあ、大手町だとかね、まあ、霞ヶ関だとか、まあ、その辺がいつまでも日本の中心とは思いませんけども、まあ、簡単に言えばそうやって政権に近いところにその強盗団のような金融機関が居座っちゃうとですね、本当にその政治を食い物にして国民の生き血を吸うようなことになっちゃいますから、まあ、そういうものを言ってみれば、その株屋さんのふるさとでありますね、兜町のところに押し込めちゃうというのは、私は大変結構なことなんじゃないかなというふうに思うんですね。本当に今の政治家にしろ役人にしろ、まあ、もちろん民間人はもちろんなんですけど、本当に勉強してない人多いですから、図らずもですね、なんかすごいことやってくれることがあるんですよね。全然本人たちはそういう意識でないのにですね、結果的に見るとですね、本当になんかこう天のシナリオ通りにこう動いちゃってるところがありまして、ですから日本なんかははっきり言ってね、これでそのまあバブルでも本当に弾けるとまあ世界大恐慌で、 ヘッジファンドの資金繰りの悪化から巨大金融機関の倒産とか、これ順番というかあっという間に進んでくるでしょうから、そうした時に必ず責任論出てくるんで、あいつらをどう始末するんだって話になるわけですね。いや、それだったらもう株と帳に押し込めておきましょうと、ね、所詮株屋なんだから株屋は株屋らしくですね、株と帳に押し込めておきましょうという話に私はなるんじゃないかなと思うんですね。あまりにもですね、ですからその80年前と酷似しているような状況ではないかなという気がするんですね。で、そのやっぱり世の中この振り子がこう触れるとは言いながらですね、やっぱり21世紀は20世紀とはだいぶ違う時代に私はなっていくような気がいたします。20世紀というのはですね、非常にそのまあ何て言うんでしょうかね、そのみんなが成長というようなことで、非常にその馬力をかけてですね、数を増やすという時代でありましたから、まあお金もですね、とにかく量を増やせばいいという時代だったんですね。お金のクオリティというよりも量がありゃいいというような感じで、ところが今の日本を見ても分かりますように、お金がいくらあってもその精神が抜けちゃったっていうのか、そのお金を動かす力っていうの、お金を何ていうかな、その実力に変える力を失っちゃった国は、それはあのお金があってもそれはただ単に資金があるだけでありまして、資本はないわけですよね。資本というのはある意味で言ったら、そこに何かそのお金で何事かなそうという意思があるわけでありますから、その意思というのははっきり言ってその国のですね、あるいは世界の人々のその思いであるし、そして実力でもあるわけですね。実力や思いが抜けちゃったお金っていうのは、まあただ単なるそれお金でありまして、資本にはならないわけですね。ただ単に資金が多いということで、ですからこの20世紀ももう終わりましてね、21世紀になる中で、だんだんそのやっぱり先進国では資本というものが、まあ、だんだんその薄められていってますよね。あの何をしていいかみんな分かんなくなっちゃってるんで、ですからだんだんとこの資本が資金になっちゃって、金額だけこう多いという話になってきてるわけですね。でその多い、どんどんどんどん増えちゃった金額をですね、集めに集めて世界中の、まあ、株式市場、債券市場、為替市場、商品市場を上げたり下げたりしながら、まあ、自分の金儲けだけやってるのがね、まあ、今のファンドだとか、まあ、ヘッジファンドだとか言われている連中なんでですね、まあそれは本当にその世も末的な、世も末のようなね、まあ、いよいよこれで終わりっていうところまで来たわけでありますから、まあ、次はですから、要するにそのエネルギーをね、減らして地球環境問題に対処するのと同じようにですね、お金がいずれにしろ多すぎるわけですね。この多すぎるお金を一旦整理しなければいけないんで、まあそういうことでなかなか人間ではできませんから、まあ本当になんかね、大恐慌みたいな形で自然が整理してくれるんでしょう。そうしたとき、やっぱりその、そういうね、そのもう時代遅れになった産業からは人を抜いてですね、なんかそんな危険なその産業にはしっかりと封印をしてですね、出てこれないようにしなきゃいけないわけですね。まあそうなってくるとですね、その、まあ、外資系なんかをね、まあ株と帳に押し込めて出島みたいにしちゃおうっていうのは、実に私はいい考えじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、あの21世紀はその知的な、まあ、力と同時にですね、熟練の力というのもないと難しいです。それからやっぱり売れる商品というのはですね、お客さんをよく知っていないとできません。ただ単にですね、科学技術がですね、先に進むだけではなかなかこの売れる技術というのは生まれてこないんだろうと思うんですね。いろんなところでですね、やっぱり人々の多様化が進んできますから、この多様化というものに対処していくためにはですね、相当やっぱりきめ細かなお客さんとの、まあ、対応、ある意味で御用達ということが必要でありまして、ですからその御用達ということをやっていくためにはですね、経営もそれから国家の運営も、まあ、国家っていうものがね、どの程度あるのか分かりませんけども、まあ、共同体の運営って言いましょうか、共同体の運営もですね、持続可能性というものがないと難しいんですね。長く続いていくというものがないと、なかなかその共同体の運営も難しくなってきますから、まあそういうふうに考えてくるとですね、まあ、これからそのいろんな意味でですね、あまりにも短期思考的なシステムや、会社っていうものをですね、中長期の御用達経営に耐えられる、御用達経済時代に耐えられる形で再編成していかなければなりません。そうすると当然整理するものも出てきますね。まあ、その辺のことをこれからよく考えながらですね、日本も国の運用していかざるを得ないんじゃないかなと思うんです。で、まあ、もう本当に今となってはですね、露発層っていうんでしょうかね、なんちゃってロハスではなくて、この本物ロハスの人たちが次をやっぱり担うしかね、方法がないんだろうと思うんですね。でそうなってくると、ますますその本物思考になってきますし、それから価値観というものが大切にされてくるし、そしてそのやっぱり弱い人たちは助け合いながら、みんなで力を出していこうという話になります。同時にそのスローライフとか、 あるいはスロービジネスというようなものが広がっていく中でですね、量よりも質を重視するっていうその価値観はですね、そしてその実践はですね、非常にその積極的に奨励されていくんだろうと思うんですね。まあですから今のうちにですね、その舵を切れる人はしっかり舵を切っておくべきだと思います。混乱が始まってからですね、なかなか難しいんですね。もうすでにですね、2月末にあれだけの暴落が起きましてですね、手負いのまあ熊みたいな状態になっちゃってますから、今の世界の金融市場はですね、もうこうなってくると元に戻るってことはありませんのでね。ですからまあ、大きくやっぱり振り子がその触れた分は戻ると同時に前に進んでいきますから、ただ単にじっとしてればね、キャッシュにですね戻して、相場を畳んでキャッシュに戻しておけば、そのこれはくぐり抜けられるってほど甘いものではないですから、お金の使い方をよく考えないと。なんか私はアメリカはですね、このままその今度2度目のその恐慌に突入するとですね、私は立ち直る力はもはや持てないんじゃないかと思うんですね。そうするとワイマール帝国の崩壊みたいな形になるような気がするんです。イラクからの撤退もですね、おそらく年内にはですね、せざるを得なくところに追い込まれるんじゃないかなと思うんですね。まあ、イラン戦争をするかどうかも含めまして、今年には年内中にはですね、あらかた決着がつくんじゃないかなと思うんです。そうすると結局はですね、金も軍事も負けだということですから、私はワイマール帝国の崩壊みたいな形にドイツになるんじゃないかなという予感がします。で、中国はもう間違いなく軍が出てきますよね。台湾なんかも独立の準備をこう進めておりますしね。まあ軍が出てくる環境にはもってこいという感じになってきましたんで、中国もそれからロシアもこれは軍が出てきますね。ですから非常に不気味な雰囲気に世界は一時なるんだろうと思うんです。まあこの不気味な雰囲気の中からですね、次がどうなるかって話になってきますが、まあいずれにいたしましても、そのね、グローバリゼーションも行き過ぎた部分ですね、あまりにもそのお金がですね、余りすぎちゃって、で世界中ですね、我が物顔に闊歩して、まあ、世の中を混乱にですね、どんどん陥れていくような、まあ、こういうシステムはですね、一旦この辺で終わりにしなければならないんでね、まあ、外国の株屋さんたちも国内の株屋さんたちもですね、まあ、株都庁に一旦集めてですね、まあ、この中で暮らしなさいよと、まあ、いうようなことにするのは私大変結構、ね、じゃないかなと。で同時にですね、まあ、経済全体の方はですね、まあ、健康で持続可能なですね、経営や生活ができるようにですね、抜本的にルールを変えていって、ちょうど80年前のアメリカと同じようにですね、抜本的にですね、ちょっとルールを変えていってですね、この格差を是正すると同時にですね、クオリティを高めていく力をやっぱりですね、国内全体から出すように持っていかなきゃいけませんね。それからその外国ともですね、もう一回ですね、提携できる国を探していかなければなりません。でいろんなプロジェクトを作って、特に中国大陸の向こうからですね、中東とかですね、何ですか、中央アジアとか中近東とか、南アジアとかね、ああいうところの国々とですね、なんか一緒にできる仕事プロジェクトを大いに作ってですね、まあ、今までの要素技術をね、全部この集める形でなんかいい仕事をしていけばですね、関係は深まっていくはずなんでね、共通のアジェンダっていうものを持てますから、まあ、そうやってちょっとですね、5年から10年走らないといけない時に来てるような気がしますね。まあ、いずれにしましても、政治が混迷する中でね、時代は前に前へと進んでるんではないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、兜町を外資の街にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。